右穴フラットシャープに、はい、皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。今月もやってまいりました右穴のニュースフラッシュのお時間でございます。あ、違う、右穴フラットシャープにでございます。ごめんなさい、早とちり、早とちりというか、というわけでね、もう梅雨に入って6月、私が一番好きな月、まあ、この月っていうのは何よりこの番組がもうかれこれ十何年前に、で、いよいよ18年行くのかな、18年目、また2009年からスタートしてるんだって、10年ですか、ですから17年目になるのかな、2026年の6月ですから。はい、それから私の誕生日が6月24日でございます。今日もしっかり30分聞いてください。はい、というわけで、もうね、アメリカがイランに戦争を仕掛けて、で、ホルムズ海峡もう安全じゃないから、他の国がみんなアメリカから石油買うようになって、今までホルムズ海峡に行ってた船舶がみんな今アメリカのメキシコに行ってるそうですよ。アメリカ儲かりましたねこれね。うん、いやー、だからこれアメリカ懲らしめるためにね、他のとこからでもね、うん、いやー、ベネズエラもね、石油いっぱい取れるんですけどね。うん。あそこはね、覚醒剤がついてきますからね。抱き合わせで、セットで買ってくれって言ってくるかもわからない。うん、まあ、あそこら辺の、南米の北のベネズエラ、ベネズエラは、まあ、言うとせ、ペルー、コロンビアって言ったら麻薬の子よね。うん。だから、そういえばベネズエラの大統領をアメリカが捕まえたりしたんですよね、トランプさんがね。そういえば、うん、私今しれっと話しましたけど。はい、というわけで、じゃあ早速このコーナー参りましょうか。リスナーの皆さんのお便り、ファックス、励ましご報告をご紹介する
リスナー万歳。
はい、いつも聞いてくれてる豊中の白熊くん、ね、今月もらったメールで、何でも明治チョコレート工場に行きましたと。で、とても目は見えないくて、工程というか、どうやって作ってるのかわからなかったけど、カカオの匂いとかは良かったです。そうね。やっぱり好きな人にというか、甘い匂いね。チョコレートの匂い嫌いな人っているのかしら。世の中いないね。かといってそれを香水にしたらいいかって言ったら、またそれはそれで売れないっていう不思議ですね、匂いってね。うん。でも白熊くん、よかったね、明治のチョコレート工場。なんかお土産がグミと、カールのシールと、なんだっけ、なんか、チョコレート3粒ぐらいだったっけ？今、あれね、工場見学でもしけてんね。くれるもん。あ、うん、私、あれだよ、私、月経館の記念館行って、じゃ、聞き酒って、こう、いろんな銘柄、月経館ってね、やっぱり伏見の、聞き酒っていうのコーナーがあって、おチョコ一杯ずつ飲む、それも一杯限りね、お一人様。何杯も飲んじゃダメなの。昔は太っ腹だったような気するけどな、私も昔明治のお菓子工場行って、缶袋いっぱいになんかお菓子持って帰った記憶あるな。それ、小学校の遠足だったかな。うん。みんな一人。うん。今ね、なんだろう、あんまり物くれないのかな。うん。あ、 あと大阪にはあの日清カップラーメン記念館とか、あとグリコの記念館もありますけど、うん、見学だけじゃなくてね、やっぱりこう新商品食べさせてくれたりとか、あるいは従来のねヒット商品食べ放題で食べさせてくれて、ね、まあ見学で入場料も取らないからなんでしょうけど、はい、おめでとうございます。で、タージ、あの、私の6月24日ね、あの、ちょっと、くら寿司か、かっぱ寿司の食べ放題に挑戦しようって言ってるけど、ね、頑張ろうね。うん。はい、それから、最近あったことといえばですね、私、あの、メガネについてお話したいんですけど、皆さんメガネって、あの、どこで何を買ってます？今もう、なんでしょう。3本1万円の店はさすがになくなりましたけど、未だに3メガ3とか5000円ぐらいで売ってるし、私この前、あの、1000円でね、サングラス買って。でもやっぱり1000円のサングラスだからね、もうすぐグラグラネジが緩んでね。で、私、あれなんだっけ？ジーンズ。ジーンズにね、持って行ったんです。で、ジーンズの店員さんがね、あ、うちでお買い求めいただいてない商品の修理はちょっとって言われてね。あ、まあ、それはそうかもしれないなと思って。で、もう一つ、メガネ市場かな、なんかいうメガネ屋さんがあって、そこに行ったら、あ、うちそういうのやってないんですって。でも、あ、その後50メートル先にある、メガネ屋さんだったらやってくれるかもしれないって言われたんです。それで私ね、50メートル先、個人商店のメガネ屋さんなのかなって昔からやってるような、つったら、そこがメガネのパリ、右なんです。で、メガネのパリ、右、パッて言って、これね、ネジ直してもらいたいんですけど、はい、かしこまりました、ってパッ。ね、もう10分ぐらいですかね、見て。あ、お待たせしました。どうぞご利用ください。これでご利用になれます。つって。で、もちろん無料で。皆さん、メガネ買うなら、メガネのパリ、ミキへ。どうぞ。さすがブランド、さすがすごいですよ。うん。でね、私ね、あ、やっぱりすごい店だな、いい店だな、と思って、今度メガネ買うなら、ここで買おうと思ってメガネ見たらね、あの、例えば、ジーンズで売ってる、あの、ノンフレームメガネ、1万5000ぐらいのやつはね、メガネのパリ右、5万円する。いや、だけど、うん、私は、いや、その気持ちに惚れた、うん。あの、アベノキューズモールっていうね、あの、天王寺にある、あの、商業施設の中での出来事なんですけど、うん。みんな、いやーね、苦戦してるとはいえ、やっぱりそういう、だから、奥様とかはやっぱりメガネのパリとか安心なんじゃないですか？修理とか何にしてもね。売りっぱなしじゃないですから、安いお店って売りっぱなしなんですよ、結局。アフターサービスとかないからやっぱりね。うん。まあだからこそメガネの個人のお店も長くね、何店か続いてるんだと思うんですけど。それからね、あ、これ私の個人的なご報告なんですけど、麻雀って面白くて、まあ自動麻雀買った話とかもしましたけど、私この前、肺炎になったって話だよ。体調悪い時っていうのは、勘が鈍ります。判断も鈍ります。感覚も鈍りますから、大負けして、マイナス361。半チャン15回ですかね。うん。半チャンっていうのは1回回しね。まあ、いやー、私、新記録ですよ。361負けたの初めて。で、まあ大体友達同士でのやりとりだから、あの、店さんのね、賭博法に引っかからない程度の金額でやってるんですけど、まあ店さんで、でも、1万2000円ぐらい負けて、あー、まあいやーなんて。 じゃあ不思議ですね。元気になったら、プラス526出しました。これも半ちゃん15回で、プラス526って、とてつもない、あれですよ。皆さん、麻雀わかる方は、と思いますけど、でもこれ、点3ですから、これ1万6、ね。ま、すごいね。大勝ちするかと思えば大負けするとかね。うん。まあ、皆さんね、ほどほどにね、ギャンブルはね、うん。まあ、だけど、友達同士で、やりとりして、5000動くとか3000動くとかね、おかず、ご飯代になったり、ジュース代になったりするんだったらいいんですけど、パチンコはね、もう、今、もうどんどん潰れてますけど、1万円がなんか、12、3分で溶けるんですって、もうね、うん。はい。というわけで、リスナー万歳でした。白熊くんありがとうね。はい。では、皆さんに読んでもらいたい本をご紹介する、
いい本見つけた。
はい。で、次このコーナーですけど、さっき麻雀の話しましたけど、私がね、プラス526というとてつもない数字を出したのは、多分これを読んだからかもしれない。バビーの麻雀何切る180連発。舞込み麻雀文庫から、馬場雄一さん。まあ、麻雀のプロですね。から、こう、来てるんですけど。が書かれた本なんですけど、これ、クイズ形式でね、180もあって、このハイパイであったら何を切りますかって言って、で、状況説明があって。いやー、これはね、あ、そうか、受けが、こう、この、これを切ると受けが広くなるんだなとかね、当たりにくくなるんだなっていう。まあ、麻雀はされない方にとっては、ちんぷんかんぷんの話だと思いますけど、この何切る180連発はお得なんで、ぜひ。スポーツ新聞の、スポニチでも麻雀のコーナーありますよね。今日の問題とかって、何切りますかとか。それ180問集めたようなものです。うん。その頭使うもんじゃないんで、ぜひ皆さん、うん。読んでください。いい本見つけたでした。はい。では、私は、将棋界の宣伝マンとして、機械発展のために尽くす、このコーナー。
将棋界あれこれ。
はい。将棋界あれこれなんですけど、喜ばしいニュースが、届きました。ひふみんの愛称で親しまれた加藤ひふみ先生。もう亡くなられて、もう二月三月経つんですけど、6月6日付、明日ですね。明日付で、名誉十段が贈られることになりました。先生おめでとうございます。で、明日、もちろんその、将棋会館でお別れ会があるんです。で、まあ、香典だとか、喧嘩だけ。他、いろいろ持ち物、物とかいらないです。お断りしますっていうことなんで。だから、もう、お別れ会ね。皆さん、明日ぜひ、千駄ヶ谷の将棋会館行ってください。10時からかな。うん。で、加藤先生、そらそら、九段じゃ収まらないっていうか、うん。九段って何人かいますけど、波の九段じゃないもん、やっぱ天才だし。うん。まあ、亡くなってからっていうのはちょっと惜しいんですけどね。本当は生前ね、棋士総会で言ったそうですよ、本人が。俺は普通の九段じゃないから十段にしてくれって。うん。それでみんながなだめたって、いや、まあまあ、先生、まあまあまあ。おめでたいことです。で、 将棋界の話をしますと、年度替わりが3月で、4月からまた新しい年になって、で、4月に発表された昨年の、ね、成績優秀者で、藤井聡太六冠が見事将棋大賞、6年連続6回目の受賞。それで、やっぱりね、タイトル2つ持っててもね、やっぱり6つ持ってる藤井聡太には負けちゃいますね。伊藤佑くん、まあ、伊藤二冠が、優秀棋士賞。これ2回連続2回目かな。2年連続2回目ってことで。おめでとうございます。だけど、やっぱりタイトル2つ持ってるとね、やっぱりコマーシャルね、なんかアパホテルのコマーシャルの契約したそうですよ。伊藤二冠は。あんな地味な顔してるのに。声も地味だし、やっぱりあの、藤井六冠がね、イケメンすぎるんですよ。スッとしてて。で、勝ち方もかっこいいとか、いろいろまあまあ。伊藤二冠って地味なんですよ。うん。あの、花がないっていうか、ご本人も自覚してるみたいでね。うん。だけど、なんだろう。あれって、あの、CM 出演料って、あの、ギャラ違うんですかね、プロデューサー。やっぱり。藤井聡太の方が高いですよね。同じ文化人だからって、これってわけじゃないですよね。だから、藤井聡太に断られた、いや、そんなこと、断られたから、アパホテルさんは伊藤二冠に頼ん、いや、伊藤二冠が持ってる、王座戦をね、確かにアパホテルさんが、あの、協賛して、あの、あと、対局場として、あの、ホテルの提供もしたりしてたと思うんですよ。うん。まあ、そのご縁だと思うんですけど。まあ、まだ私、あの、コマーシャルね、出来上がったら見てみ、アパホテルが、ね、今まで女社長ばっかり出てきたじゃないですか。つば付きの帽子かぶった、あの、クソババア。いや、クソババアしたら、ねえ。本当は社長は、あの、旦那さんなんだけど、目立ちたがり屋の嫁が出たがりだから、じゃあ君社長やりなよ。で、広告塔になってね。うん。はい。というわけで、将棋界あれこれでございました。あとね、あの、引退した棋士って、あの、年度代わりでね、脇九段とか、あと、日浦一郎八段がフリークラスで提出したりとか、ございました。はい。では、この話参りましょうか。日頃のニュースに対して、わめく答える騒ぐ、
右側のニュースフラッシュ。
はい、皆さん、もうニュースでね、私ね、びっくりしたのがね、あの、ツイッターに上がってたのかな？あの、泉佐野の、あの、居酒屋にね、張り紙がしてあるんですね。うん。酒どころデコっていう、デコさんってお店らしいんですけど、そこの張り紙は、南海関係者様すべて出入り禁止とさせていただきます。南海関係者と分かった段階ですぐ、生産出店のほどよろしくお願い申し上げました。要は南海関係者来るな、できんだって言って。これツイッターで話題になって、私もすごい南海。で、南海は早速お詫びしたそうなんですよ。一応、みっともないから。いや、うちの社員が何か問題を起こしたと思い、もし世間騒がして申し訳ございません。まあ、対面上ですよ。で、私ね、それを後追いで、あの、昼のワイドショーが、さあ、ここが問題の、南海関係者を出入り禁止にした店、デコさんです。マスターに話を伺ってみましょう。マスター、どういういきさつで南海関係者を出入りさせないんですか？いやね、10人で来てね、3時間ね、散々飲んで、それで5万5千円請求したんですよ。じゃあ高いっつって騒ぎ出して。で、だから警察呼んで、 もうだから何回で4万なら払うっていうから、それで4万で帰ってもらったんだけど、もうそんな商売、もうあの人、何回の人たちどんだけ飲んだか分かってないから、もう商売したくないと思ったあの人たちと、っていうインタビューだったね。で私10人で5万5千高いやろって普通にそれは4万に負け、4万なら払うって言って、4万でも何回もねえ、皆さんどうですか、居酒屋って今安いじゃん。千ベロっつって1000円でベロベロにさせるっていうか、別にこう密情数飲ませてベロベロさせるわけじゃないですよ、目薬入れてとかじゃなくて。いや本当今逆に価格破壊というか、そういう一種のね、あの酒場文化の方がね、あの、あとハッピーアワータイムとか言って、こう開店から1時間はあのチューハイが1杯100円とか、あれさっきプロデューサー言ってましたけど、の、1時間飲み放題1000円とかね、うん、そういうとこもあるから、うん、2、3時間いて12で5万5000円は高いと、そんな飲んでないと思うけどね。うん。まあ、だけど、なんか、うん、私、ぼったくりの店だなと思って、うん、思いました。まあまあ、そんなこと言っちゃダメだけど。ただ見てないんでね、どんな料理出して、どんだけの酒の量を出したかわからないから。うん。あの、クラブだった、あの、スナックだったら普通なんですよ。スナックのセット料金というのはもう一人3000円から5000円、まあカラオケ込みで5000円ぐらいっていうのが相場ですから、10人で行って5万5000円ですっていうのは、だってボスもうね、うん。ただ居酒屋っていうのはね、うん。はい。それからですね、東京演芸協会の今月ですね、理事選挙が、いよいよ。あれで、これ2年に1回、あの、選挙があるんですよ。理事と会長選んで。でね、あの、去年まではね、立候補しなくても票が入ればね、理事になったんです。っていうか、慣れたんです。だからね、あの、去年、おととしの理事選の時はね、総会の時にみんな、私理事になりますとか、立候補しないで、じゃあはい、理事選挙の投票を発表しますって言ったらね、美馬さんとか、立候補してないでしょ？だから裏で私に票入れてくれってこう、言ってたんでしょうね。うん。で、さすがにそれはちょっとおかしいんじゃないかっていう声も出たんでしょう。今年の選挙は立候補制にして、それで、その絵ね、公約をね、各候補。あれ、なんて言うんですか、公約のこと。マニフェストっていうのかな。うん。で、これ、ちょっと、今回の理事選挙ね、現職、枠が6で、現職が一応9人いるんですよ。で、枠がね、この前同点だったから9人になってます。理事になったんですけど、本当は8枠なんですね、理事って。でね、今回新人で立候補したのが、藤木エイエ、光一、パーラー吉松、ケイコ、ブッチャーブラザーズのリッキー、及川のび太、ナッキー。で、このうちパーラー吉松師匠と、ナッキーちゃんは、前理事やったこともある人です。で、及川のび太さんも、師匠もそうですね。侍トリオのね。侍日本の及川のび太師匠。で、ブッチャーブラザーズのリッキーさんって、サンミュージックの社長じゃなかったですか？うん。これ、社長やってる人が、何、協会の理事になってもいいんですかね、これは。っていうか、どっちかがおざなになるから、サンミュージックの方からも突き上げ食らうだろうし、うちの方も、いや、もうちょっと理事として動いてほしいな、動ける人がって。いや、まあ、これはまだ投票がね、うん。あと、 ブッチャーブラザーズさんってつい最近入ったばっかりなのにいきなり理事になるって、なんか策略がありますね、これね。裏がね、私、多分。なんか、若手に担ぎ上げられたかなんかですかね。まあ、とりあえず、正々堂々とした選挙を期待したいですね。うん。私としましては。いやー、まあ、だけど、まあ、さっきの、ブチャブレザーズのリッキー兄さんっていうのはサンミュージックの社長になって、ね、社長が、あの、教会の理事になって、それで、吸収してくれればいいですね。完全子会社化とか。東京芸協会サンミュージックの子会社です。前所がそうじゃない。前所、あの、スキヤがこう、買収して中尾が完全子会社になったりとか。ね。うん。いや、東京芸協会も、いや、いいですよ。あの、サンミュージックの子会社で。子会社もなればないんだけどな。うん。まあ。私はね、やっぱり体調不良もありますし、やっぱり身の程をわきまえて、大阪住んでますからね。うん、今ね、あの、東京演芸協会の理事になって、で、会員さんのために汗かけるかって言ったらもう、あの、自信ありませんし、うん。汗かける人がなってほしい。あ、それから汗かけるといえば、アイスクリーム、ね。やっぱりあの、これから美味しくなってくるんですけど、皆さん、私、あの、調子乗ってね、あの、今、あの、ドコモとか、あの、いろんな、ペイペイとか、ポイ活やってるじゃないですか、携帯で。で、サーティワンのクーポン当たったんですね。で、サーティワン行って、こう、引き換えてもらって、美味しいですね、高い。1個300円ぐらいするんですよ。あのカップにね、ね。ダブルだったら600円するんですけど、私クーポンだからもう、うん、平気なんですけど、美味しいなと思って、で、思ってたらですよ。次、ハーゲンダッツの件が当たったんですよ。うん。で、ハーゲンダッツも250、300円ぐらいするのかな？うん。今ね、高くてね。今、他のアイスクリーム100円する。ハーゲンダッツも高級アイスクリームで。いや、美味しかった。そこでです。やっぱり高級アイスクリームといえば、レディーボーデ。でも、レディーボーデは今、なんか、あの、日本に撤退、日本から撤退したんですね、一回ね。撤退して一回また復活したらしいんで、私今年の夏はレディーボーデンね、あの、ぜひ挑戦したいと思います。あの、ロッテが今、下請けというか、代理で作ってんのかな？なんかね、ロッテさんがね。はい。というわけで、右尾のニュースフラッシュでございました。はい。じゃあ、次のコーナー参りましょうか。今何分ぐらいでしょう？ 2、8分。はい。その人の死を悼み、慎んでご冥福をお祈りする、訃報でガバチョウ。今月はですね、アニメ関係の方をザザッと、まず、2月の16日、京アニの社長だった、八田秀明さん、76歳。放火事件ありましたね。京アニ事件。あれ36人の方が亡くなって、なんですけど、そこの社長さんが亡くなりました。まあ、再建、今ね、また今すごい軌道に乗ってるそうです。けど、うん、奥さんがやり手で、奥さんが、あの、もともとタツノコプロとか、あと、こう、なんとか動画だったけど、何動画かで活躍されてた方で、それから、2月22日は、桂玲子さん、89歳。89歳なんですけど、去年までイクラちゃんの声やってました。89でイクラちゃんって、バブーか。バブー。ね。いや、それをね、去年まで50年以上やったんですよ。 1969年からあのいくらちゃんの声を桂玲子さん、それから3月3日は漫画家の柘植義晴さん88歳、この方は幻想的というか叙情性のある的な作風で熱狂的なファンがいて、それで講談社から全集まで22巻の全集が出るぐらいなんかマニアックなね、うん、ネジ式とか無能の人とかで、この人エピソードがすごい面白いんですよ。あの対人恐怖症極度の、うん、コマーシャルもね、あのコマーシャルの話来た時にね、家一軒買えるぐらいの、 あの金額を提示されてもね、いやー僕別に貧乏じゃないし困ってないから、それから何より嫌なのがスタッフと何日も一緒にいなきゃいけないのが嫌だっつって、それで断ったんですよ、うん、で人嫌いでずっと、中学卒業してからなんかでもうメッキ工場で働く、もう人と会うの嫌だからメッキ工場かなんかで、うん、工場ってあんまり人と喋らずに済むじゃないですか、うん、でそれから、3月5日は青鬼プロ、青鬼プロって言ったらアニメの声優さん専門のプロダクションってあるんですけど、あれ吹き替え専門のプロダクションってね、そこの創立者 のあの創立参加ですね、創立者ってまたおかしいですけど、あの北川光彦さん94歳でお亡くなりになりました。この方はね、あの青鬼プロ創立参加して、ですぐね、あの青鬼塾っていうこう声優育てる学校を作って、そこの塾頭というかねになりました。でこの子ずっとこう自分が特別ね作品に出たってわけじゃないんですけど、たくさんの人育てましたね。それから、6日は柴山勉さん、アニメーターの、84歳、ドラえもんのね恐竜のやつとかね、あと頑張れ田淵くんとか、まあ、いろんなアニメ、あと母を訪ねて三千里とか、まあいろんなアニメをやら手掛けられた先生。それから4月5日は庄司貞夫さん88歳、週刊文春の連載が30年で、毎日新聞のあさってくんが50年続いたのかな、ちょっとあさってくんは、あさって、57年でしたね。失礼しました。すごいね、丹磨くん。ね、まあ、ユーモアエッセイとかね、まあ、この人の一人相撲というか、この人、文春で50年、60年とか、毎日新聞で60年漫画で連載、エッセイでも続けるっていうのは、すごいご冥福をお祈りします。なんだかんだおしゃべりしてる間にあっという間の30分。他ね、若島津関が亡くなったりね、うん、松金親方、うん、亡くなったり、まあいろんな方亡くなりましたけど、ちょっと代表してアニメ特集ということでね、はい。で、あ、金言亭白楽師匠も亡くなりました。ではまた来月ごきげんよう、さよなら。